人間、人はいつか死にます。ペットを飼ったことがある人なら、その死を経験したとき、生きているものは必ず死を迎えることを身近に感じるかもしれません。まあ、最近では、昭和の時代に活躍した有名人たちが亡くなっていくニュースを聞きます。まあ、ある本には、人は皆 100% 死ぬのだから、その死を疑似体験してみるとよい。死を覚悟している人は違うとありました。今の日本の寿命は人生80年、将来は100年時代が来るとも言われております。しかし人は死にます。死後は霊魂が生き続けると信じる人がいる一方、無になるという人もいます。死は私たちに必ず起こることです。が、キリスト教の考えではどう捉えているのかを見ていきたいと思います。このルカ福音書は一章の初めにテオフィロ様というふうにあり、ローマの高い位の人に向けて書かれたもので、主に異邦人に向けて書かれたものでした。まあ、当時のローマ人の死に対する考え方、そして日本と同じく霊魂は生き続けると考えていました。平均寿命は今の日本よりも短く、戦争がありましたから死を身近に感じ意識していたでしょう。イエス様が世に来られ、3年半にわたる交渉がりを歩まれるまで、ナザレで生活されていましたが、父ヨセフは亡くなっていました。交渉がりでは、ラザロが亡くなり、生き返らされました。死は現実に起こります。そして、死後についての考え方も出てきます。まあ、今日の箇所では、ユダヤ教で、ファリサイ派と共に勢力を持っていたサドカイ派というグループが、イエス様に死後の復活の質問をしています。サドカイ派は、その多くに祭司がいて、ユダヤ議長ではファリサイ派よりも多数席を占め、お金持ちの人が多く、宗教面よりも政治的な面に重きを置いていました。ローマの支配に賛成し、その恩恵を得て裕福になっていました。まあ、イエス様が原因で民衆が暴動を起こすと、ローマ管理者から目をつけられるので、そのようなことを防ぐため、イエス様を陥れようとこの質問をしてきました。まあ、サドカイ派は、モーセ五書、創世記から民数記だけを聖書と定め、人は死んだらおしまいだ、二 復活はないと信じていました。ファリサイ派とこの信仰が違うので対立関係でした。このグループが復活はないとする根拠としていたのが今日の質問でした。その箇所内容が33節にあります。これはレビラート婚といって子孫を残すためにこういう制度がありました。ある人に妻がいて、二人に子がないまま夫が死に、女は死んだ夫の兄弟の妻として迎えられますが、次の夫も子がないまま死に、と次々に女は最初の夫の兄弟たちの妻になって、そして皆が死んだ時、復活の時、この女は誰の妻になるのでしょう、という、まあ、極端な例を挙げ、誰も答えられないから、死んでも復活はありえないとしていました。まあ、それに対するイエス様の回答は、彼らが聞いたことのないものでした。34節から36節をお読みします。この世の子らは寝取ったり、嫁いだりするが、次の世に入って、死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は、寝取ることも嫁ぐこともない。この人たちはもはや死ぬことがない。天使に等しいものであり、復活に預かるものとして神の子だからである。死んで復活する人、天国に迎えられる人は、この世のように結婚しない天使のようになると言われます。まあ、キリスト教は死後の復活を信じています。イエス様を信じる人は、イエス様が十字架の死後3日目に復活し、その時、以前と違う体になって弟子たちに現れたように、クリスチャンも死後、この復活時のイエス様のような体をいただいて、復活の命をいただいて、天国で神と共に永遠に生きると信じます。イエス様の十字架により成し遂げられた救いの恵みは、神が洗礼を通してその人に与え、聖霊がクリスチャンに働き、神の国の民として養い、導き育て、最後にキリストと同じ姿にしてくださるふうにしています。天使は天使と結婚し、天使を産まないように、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は、新しい霊の体を与えられて、天使に等しいものであり、もはやこの世のように結婚し、子を残すことはない。そういうふうにイエス様はサドカイ派に言われました。 まあ、余談ですけども、天使が天使と結婚して子が、天使が結婚して子を産んだケースが旧約聖書にあります。それは神に逆らった天使たちが地上に降りて堕天使となった時でした。その御使いたちは地上の女と結婚し子を産み、生まれた子は巨人ネフィルムと呼ばれるようになりました。ダビデと戦ったゴリアテ、子は巨人ネフィルムの子孫と言われています。しかし基本悪に落ちない天使たちはこの世の人のように結婚はしません。ある説では人が結婚するのは子孫を残すためである、罪がなくなる天国ではもう死なな、もはや死なないので、子を残す必要がないというものがあります。まあ、そこで私がふと思ったのは、神は初めの人間アダムとエヴァに、子を産んで地に増え広がりなさいと命じられていました。罪のない人間にそう言われましたが、人が失楽園以降死ぬようになり、復活時クリスチャンは罪のないアダムとエヴァのような体を受けてよみがえるのではなく、復活されたイエス様と同じような体、天使に等しいものとされるので、天使がそうであるように結婚しないということになります。まあ、クリスチャンの復活は、この世での自分の体が罪のないものとなるのではなく、全く別の輝かしい体をいただきます。なので、当時のローマ人が考えていたような、人は霊魂不滅で死後魂だけが生き続ける考え方とは違い、復活されたキリストの姿に続くものと、まあ、死後を考えます。イエス様は罠を仕掛けて質問をしてきたサドカイ派たちにユダヤ教の復活を教えたのではなく、新しい復活があることを言われました。こうして彼らは、これまで人は死んだらおしまいの根拠としてきた聖書箇所の指摘を受けた、されました。また、イエス様は、37節から別のことを言われました。死者が復活することは、モーセも芝の箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで示している。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。すべての人は神によって生きているからであるそうです。まあ、芝の箇所というのはユダヤ人なら知っていたモーセの証明の箇所です。出エジプト記の三章です。その時神様はご自身のことをアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼び、モーセに示されました。まあ、モーセから見ると、アブラハム、イサクたちは過去の人でしたが、もし人が死んで しまったらもうおしまい、復活はないなら、神様はご自身のことをアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だったというふうに過去形で言ったこと、呼んだことでしょう。しかし、そうではないので、人は死んだらそこでおしまいではなく、今でもアブラハムの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神は、時が来れば彼らを復活させて祝福に預からせる、与えるということになるのです。まあ、こうしてイエス様は復活はないとする見方に対し、彼らが聖書と認めていたモーセ五章を通し復活はありますよと教え、言われました。まあ、すると律法学者たちが39節で、中にはまあファリサイ派のは先生立派なお答えですというものもいました。まあ、ファリサイ派は復活を信じていましたが、サドカイ派にこの箇所からいつも論破され任されていたので気持ちが良かったのでしょう。一世紀のキリスト教、まあ、初代教会は迫害の中にあって殉教がありました。死は身近なものでしたが、復活の希望を持っていました。なので耐えられたというも言われています。ローマ人、異邦人は肉体は死んでも霊魂不滅であると信じ、それに備えて埋葬時の仕方に気をつけていました。まあ、例えばネットで調べましたら、こういう文がありましたのでお読みします。ローマ人は一般に死後の生や霊魂の存在については肯定的であった。死者は墓の中で生き続け、地下においても生前と同様な生活を送る。それゆえ墓には大抵死後の生をより快適にするための副葬品が埋葬された。一方、墓を持たず埋葬されなかった人々の霊魂は来世での安息が得られず、死体の周りをさまよい人々に害をなすと考えられていた。故に放置された死体の埋葬は当時の人々の敬虔の行為、慈悲の技であった。古代のローマ人にとって自分の墓を確保することは大きな関心事であり、彼らは自分たちの階層や財力に従って様々な墓を造営した。人々が墓参の際、壺の中に供え物として食料や飲み物を備えたのである。ローマ人が盛んに墓参を行ったのは、墓の中の死者の霊には常に水や食料が供給されなければならないと彼らが考えていたからである。古代ギリシャ・ローマ人の信仰に従えば、霊魂は現世と異なった世界へ行って死後の生活を営むのではなく、地下において生活を続ける。そこで埋葬は大 大変に重要な儀式であったというふうに、まあ、調べからありました。以上のようにローマ人、異邦人は死後肉体は朽ちるが魂が生き続け、しかも地下で生き続けると信じていました。そういう時代背景の中、キリスト教は死後復活する人は復活されたイエス様に続くものとなることを教えました。死後の世界について考えがあった時代に、キリスト教は自分たちの理解を伝えました。今の私たちの時代も死後についていろいろと考える人がいます。人は死んだら魂は生き続けるのだという人もいれば、死んだら無になるという人もいます。日本はどちらかというと霊魂不滅の考えがあるように思います。まあ、私が読んだ本で、画家の小松美和さんという人が、自分の親族が死んだ時、魂がその人から出ていったのが見えたと書いていました。人は死んだら魂が抜けている。だから人は表面的な違いがあるが差別はないと考えておられるよう。人は前世と後世があり、輪廻転生するという考えもあります。人は死ぬのを必ず迎えるのだから、死を受け入れることは生を受け入れることになり、そして死後についていろいろ考える人もおります。今の時代、昔より寿命が延びました。しかし、人の人生はいつどうなるかわかりませんし、死は皆訪れます。まあ、キリスト教では、イエス様の十字架と復活の恵みにより死後復活するのにふさわしいとされた人々は復活されたイエス様と同じ姿にされ天国を迎えるという信仰を持つことができます。一世紀当時のローマ人は死後の魂に備えて墓を用意したり頻繁に墓参し水食料をお支えしましたが、私たちは今日の礼拝後希望者で墓参に参り行きます。それは死後の魂を慰めるなどの理由というのではなく、今でも亡くなった方の神を覚え、また亡くなった方をふさわしく覚えるものとなります。死者を拝むのではなくて、神様を中心に亡くなられた方を覚えます。そして私たちも死後、そのような形の復活があることを覚える、まあ、覚えます。お祈りします。天の父なる神様、誰もが死を迎え、死後についていろいろな考えがあります。キリスト教はイエス様の恵みにより、死後永遠の命、復活の命があることを信じます。どうか私たちを捉えてください。 病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。